ありがとうございました。
すみません、なんか
先生
の、
いやいや、とんでもない。とんでもないです。先に話題になりました、東子さんの、東子先生の霊卓という字が、これは、金城さんのご子孫の方からのご寄贈ですね。はい。講道館の学芸員の小白先生のお話がいい機会になりました。
テレビにもよく出てるん
ですけど、そうですね、
はい、テレビで何か見ましたから。
入江さんの親戚です。
安政2年の10月の2日に大地震で亡くなられるその1日前ということですね。はい、ちょうどいい機会でした。ご覧になってください。
いいんですか？まあいいんですか？
中入って、どうぞ。なかなか、見られないから、いい機会で、間に合ってよかった。私も初めて
です。あ、どうも。しばらくです。
すみません。いや。よかった。
今日はあの小林家門でもね、勉強したんです。
ああ、そうですか。あ、どうも。すみません。しばらく。ちょうどね、検証会の。
ああ、そうだった。
少しでもちょっとあの、行き合いたからこっち、
あ、そうですか。
あ、よかった。
よかった、いっぱいよね。
私もあの帰りに行きました。私もお昼やったら全然かって行きますか。
いいですよ。
いや、もう中田先生にご説明して、
いや、私こう帰って、伺わないと。こう、結構大きいのに帰ったんだね。ここで検証会の人たちはちょっと腰下ろしていただけますかね。はい、烈公さんとしては水戸藩主になった時の四大改革というのを を打ち出したその中の一つなんですが、一つは、農民たちの富を公平にするということで、検地をするっていう土地を、まあ、今で言えば何ていうかね、教会確認と所有者確認検地ですね。それから先ほど新屋敷の話が出ましたが、江戸と水戸の二重経済を是正するために江戸の役人をこちらへ水戸へ戻すという、そういう総交代というのが2つ目で、3つ目は海外の勢力が迫ってきたことに対応する海防問題、国防問題、そしてもう一つがこの教育問題で、教育問題はやっぱり学校を作らなくちゃならないと。学校を作るということは非常にこう金銭的にも負担になりますが、この行動感ができたのはもう全国的にも遅い方なんですね。で、水戸藩ではどうして学校を作らなかったのかというと、大日本史の編纂の話がありましたが、その編纂事業ということがあったのが大きな原因の一つ、理由の一つで、その一方で全国から学者を集めますから、その学者たちが塾を開い、家塾を開い、その家塾へ、士分たちが、侍の子供たちが通うという、そういう制度、それから地方に学校を作って合校というのを広めて地域の気風を高めると、そういうことでやってきたのですが、そうではなくてやっぱり学校を作らなくちゃならないということから行動感というものを作る、これ全力を挙げていきます。そうするとその学校をどのようなものにすればいいのかというのが大きな問題になりまして、その精神を書くように命じられたのが先ほど展示されている、その麗澤、麗澤はみんな集って楽しく学問しようというので、麗澤大学という大学名がありますよね、それもここから来ているわけですけども、そのようなこの学校を作りますが、最も優れた学校、今から作るんだから日本一の学校、日本の第2番目の学校じゃなくて日本第1番目の学校、それが烈光さんであり東子さん、相沢摂斎たちの願いであったわけ、その精神を込めたのがここに掲げられている行動喚起ですね、行動喚起、これを天保もう8年には出来上がりましたが、これが12年、天保の12年、4年後ですかね、開館するのがね。で、そこで地域周りの塾で学んでいた人たちを全てこの行動館に藩士たちを集めて教育をするという機関に持っていったわけ、その精神は行動とは何ぞ、人よく道を広むるなり、道とは何ぞ、天地の体系にして生民の私運も忘るべからず、離るべからずらるなりと、で、行動の勘は何のために立つるやと、うやうやしきおもん見るに上古で切れてます、上古で切れてる。そして次へ行を書いて神聖党を垂れたまいというので、神聖が上へ上がってます。ずっとどうして立てたかというと、上古からその天地の体系というのは決まっているんだということを説明していって、その道なりで、そしてまた上へ上がって放送の放送、これをもって無休というように、神聖があり放送があり、その上に出ている3行目は生死というふうに出ています。それからその隣が交友であり、もう一つが効果というので、神とか法祖、聖人の聖、天皇の、これは あの日本の歴史上から言って最も尊いものとして一つあの一段上を文字を上げるんですね。でそれが大刀というもので、台所の内に頭で、尊敬をする最も尊い書き方。あの上下関係などは今みんな平らになってしまいましたが、あの何に敬意を払うかということを、その敬意の表し方で、まあ、順序でそれぞれ違いが出てきますが、これが文章に現れた場合に書き方としては最もあの正しい敬意を持った文章の書き方ということで言われている。で行動とは、行動とは何ぞ。で行動間の行動とはどういうことか。これは道を広める、行動とは何ぞ。人よく道を広むるな。道があるって広がるんではなくて、道を人、やっぱり主体は人なんですね。人が道を広めると。じゃあその道とは何ぞ。道とは天地の体系にしていって、この自然、天地国家がを含めての成り立ち、そのもうすでにその時にできている、人間の姿、人間界の姿なんだということですね。でこじゃあ行動、そういう道を広めるための行動観は何のために作った立てたのかというようにしていって、こ行動とは何ぞ、人よく道を広めるのが答え、問いと答え、で道とは何ぞ質問があって、天地の体系にしてという答えがあって、では行動観は何のために作ったのか、それはうやういしくこの日本の歴史を考えてみますと、というように、質問を出してそれに答える形で言っているんです。でその書き方で日本の歴史の上から見て、神聖とか法祖というのは最も尊いもので、一段上に体質という文章の書き方になってくるわけですね。 それで続けていって、途中でちょっと空いておりますが、このここのところで我が東照宮とあります。で東照宮も家康公ですから敬意を表しますが、公正、神聖とか法祖とよりは一段幕府ですから下がりますが、尊敬の意味で途中でまた行を変えて東照宮、あの同じ段にしていきます。これを平室と平らに出ると書くんですね。そして、ここですよ、あの東照宮発乱反省尊王攘夷という言葉は王ですから一段上がりますね。この尊王攘夷の4文字、これはこの行動喚起から4文字熟語が出てきている。で中国には尊王攘夷使った言葉もありますが、その尊王攘夷を、誰が尊王攘夷を実現したかというと東照宮なんです。家康に対して尊王攘夷を用いたんですよ。でこれそれがやがて朝廷皇室に対する尊王になっていくんですが、しかし家康は尊王家かと水戸ではこう疑いやすいんですけども、今度の正月から始まる大河ドラマの飯野屋という井伊家の出身地ですね。そこは南北朝時代に南朝方の宗長親王がそこにたどり着いて、そこに飯野屋という神宮が建てられますけれども、勤王の地なん、飯直輔は非常に勤王家です。尊王家です。いろいろ歴史上で間違いが出てきますけれども、その尊王攘夷は皇室を立っ飛び、攘夷の攘夷は何かというと戦国時代を治めた。家康が出てこなかったならば、あの戦国時代はいつまで続いたかと、こういうことから逆に考えてみますと、平和な時代をもたらした家康というのはそういう面から評価されなければならないと、まあ、私は思いますね。戦国時代あの混乱がずっと続いたとしても大変なものだったとこう思います。でその中でさらに続けていく、この文章行動喚起で言ってますが、間一文字、開けてやります。我が祖以降、頼房、初代頼房です。 それからこの大和たけるの御事は平室という形で王よりは一段下がってますね。その大和たけるの御事日本武尊と書かれた左隣は二文字空いております。この義公あるいは以降は一文字ですが、国家となるともっと敬意が高くなりますが、二文字になる、もっと尊くするものは三文字ですね。粗相という文字が出てきますが、二文字あるいは三文字、そしてもっと敬意がちょっと下がる場合には一文字という、これ掛け字ですね。そういう順序をきちんと捉えた文章になっている、その書き方の最も典型的なものがこの行動喚起ということで、行動喚起はそういう点でですね、この行動喚何のために建てられたのか、そして特色は何かというと、この行動喚はこの行動で藩主を迎えて開会式を行うんですね。で、この南の方は武道です。文武両道ですから、武道もあり、文もある。そしてその中で、他の藩にないものがこの行動館にはあるというのは、孔子を祀るのはどこの藩校にもある、どの藩もある、幕府もある。ないのは何か、ここにだけあるものは何かっていうと、神社を祀っていることなんです。鹿島神社を祀っている、これは日本の国のを平定し成田建国に貢献をされた武三勝氏の神を祀るというのは、これ文武両道の文の方は孔子に学ぶというので、孔子も、ま、祀る、定し他ではない、鹿島神社を祀っている、そういう他藩に例のない学校である、日本の在り方をきちんと捉えた学校である、こういう捉え方をして学校を作ったというのが日本一の学校、こういう思いがこう詰められているわけです。そしてこれ総合大学ですから、医学部もあり天文学もありね、こんな学校ないですよ。1万、坪以上あって、規模から言っても最大です。それからこの行動館の中でのものから言うと、入ってきまして、尊上という文字が目にしていたかと思うんですけどね、それが松延年という医者であり書家なん、この尊の上位の尊上、これが幕末の尊の運動になったんで、願い、この行動喚起に現れた尊の上位と幕末の尊の上位は、ちょっとこう趣旨が違う。ある面から言うと家康を称えすぎじゃないかということもありますが、この投稿を含めて最後の決断は成明ですから、この学校のを潰るもの、管理者は誰か、責任者は誰かっていうと、徳川源の阿孫成明なりとこう高らかに宣言しては、私が全責任を、学長として全責任を負うと、まあ、そういうことが書かれて、いるわけで、誰が書いたかというよりも最後は成明によって建てられた、まあ、こういうふうに、見ていくわけですね。でここで学んだのは、慶喜公もそうですし、水戸藩主義篤もそうですし、武田耕雲斎もそうであるし、みんなそういう人たちが学んで、その人たちがどうなったかというのが問題な、ここで学んだのにどうしてあんなに分裂してしまったのか、処刑された人たち天狗も諸生も見てみますと、行動館で学んでますよ、先生やったり、ね、それから助教授になってみたりと、そういうものなのに ああいう結果になってしまった。だからここで学んだ人たちが活躍する人がいなくなってしまったと、誠に残念なことで、理想は高く全国一だった、でこれが焼けてしまったのが空襲ですね。で空襲で ここだけが残った。誰が残したか、北沢売店の人たちとか近所の人が、この炎が上がり出したところをバケツリレーでこれだけ守ってくる、それで残った。あとは天文学医学の方も全て焼かれてしまった、 まあ、こういうので本当にみんなの力で、最後は守られて今日我々ここに向かうことができるということですね。特色だけここで、もう時間もないのでね、行動喚起に込められた、またが行動喚起がどういうことで建てられたかってそこだけは捉えていっていただければと思う。はい、時間がありませんからあとざっと中を巡ってみます。薬草医学部で君によどんな薬草が効くかっていうやつ。皇室を中心とした日本の国柄というものを、いつまで経っても忘れてはならないぞという意味が込められていて、これこの行く末も、踏み間違うな、違えないこと、行く末も踏みな違えそう、秋津島大和の道ぞ要なりけると、この真ん中から読むんですね。行く末も行く末ももわけ、富はふって美しいな、太田の田が画所のが、たがえぞだな、平白の平だ、そがのそ、秋津島、トンボの海ですな、秋津島、上へ上がって大和の道ぞ下へ行って要なりけると、真ん中から上へ下と、こういうふうに、これが斉昭の書の特色ですね。8分の、勢いのある、そうですね、あの裏のね、はい、この 裏にある、今日は時間ないから全体見られませんけども、タグ本です、お世福の後謹慎のために水戸へ帰ってきて、ここで、最後の将軍慶喜が謹慎をしていて、それから向こうの静岡へ移ったということですね。